namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa
namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa
namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipatavelamani Sikkhapadam samadhiyami.
Panatipatavelamani Sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadanavelamani Sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadanavelamani Sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicacaravelamani Sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicacaravelamani Sikkhapadam samadhiyami.
Musavadavelamani Sikkhapadam samadhiyami.
Musavadavelamani Sikkhapadam samadhiyami.
Sulamelayamajjhapamadattanavelamani Sikkhapadam samadhiyami.
Sulamelayamajjhapamadattanavelamani Sikkhapadam
ドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥ。
心経音感自在殺行事般若波羅蜜多時正見語一切空役者離死式不異空不異式式即是空是空是空式重行式役部如是舍利子諸法所不諸不滅不空式無住所行式下二微是心二無式小行即法無限界内し式界無無明薬無無明人死無老死薬無老死人無苦無滅道無知無徳異無徳故菩提薩多般若波羅蜜多故三菩提故知涅槃阿弥陀善大尽修大明修節範 nya ha na mi ta shu sok shu atsu gya te gya te ha la gya te so gya te bo ji so wa ka ha nya gyo この苦悩をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆共に仏道上善古道
ございました。ちょっと待って。無理だね、もっと今から強くなるから。はい、はい、ですね、こんな日曜日にまともに振られるのって久しぶりかな。ね、あんまりウォーキングメディテーション中止したことないんだけど、雨のためにね、今日はちょっと無理みたいな感じになってきてます。ね、まあまあ、それは皆さんと関係ないけど。はい、ですね、いろいろなね、お話をしなきゃいけないんだけれども、どうしましょうかね。はい、今日ね、また柳田新聞についてね、ちょっと触れますので、あ、そっか、それが全部関連していたんですね。ですね、柳田敏弘神父さんですね、ずっと私らが懇意にさせていただいて、東京練馬の上石寺、電車で行くと西武新宿線の武蔵関っていうね、とこから歩いてすぐのとこにある、歩いて10分ぐらいのとこにあるんで、ね、カトリックの修道院だけど、まあ、木造の家ってね、なってて、でそこで、毎年1回ね、2泊3日の木曽青空の木曽リトリートっていうのを、まあ私 と、向こう側とで、まあ、コラボでねやるっていう形を取っていたんですよ。まあ私がまあメインには私が、 瞑想の指導をしたり話をしたりして、でそこのチームさんにね一回講話していただいて、で一回、ミサもねしていただくっていう、ね、そういう形で非常にどこにもないユニークな、ね、形のリトリートを、やってきました。で、でそうなんだけど柳屋さんが、まあ、バチカンからなんでしょうね、イエズス会 の, 人事のあれがあって、で、マニラの方へね移られて、マニラで、アジアをね中心として、若い、神父さん希望のね、人を教育する、ね、そういう学校みたいなのがあるみたいなんですよね。でそこへ行かれて、アジア各地から集まった若い、人たちに教育をしていいらっしゃって、 で、まあ、とでも当然ヴィパッサナーっていうのがあるから、ヴィパッサナーを、英語でね非常にインターナショナルな文脈で今教えてらっしゃるっていうね、そういう、ことですね。でじゃあ今年はどうなるんだってねなってて、まあ4月にですね柳さんが1ヶ月ぐらい日本に戻れるんじゃないかっていうねあれがあったんですけど、でそれで、一応今年はこんな日程を組んだら多分できるんじゃないのかってねそういう、だったんですけども、どうもちょっとそれがうまくいかなくて、4月の12日金曜日から14日の日曜日っていうね2泊3日を予定していたんですけれども、ちょっとね柳田さんが間に合わないっていうことがもう分かったんですよ、ね、でまあしょうがないから、まあ上石寺にはねもう一人ね神父さんね小暮神父さんという人がねいらっしゃって、まあ、小暮さんも、毎回私らと付き合っていただいてたんですけども、じゃあまあ小暮さんと我々とでねやろうかっていう話に今なってます。だからもう一回言うと4月の12日ですね、の金曜日から、14日の日曜日までの2泊3日ですね、金曜日の午後に早く集まって、で、日曜日の、お昼を食べてからちょっといろいろミーティングしたりして、午後3時ぐらいに解散っていうねいう流れになるかなと思いますけども、一方のはね今まで12人だったんだけども、今回ちょっと増やして15人までね増えましたね。のでちょっと毎年ねちょっと申し訳ないんですけども、言葉を受け入れられなかった人が何人か出ちゃったんですけども、今回は3人増えたんでね、まあなんとかいけんじゃないかなと思いますね。まだまだまだすみません告知も何もしてないです。安心してくださいね。多分来週中に、来週の終わりぐらいね、金曜日かそこらぐらいにまあ3月2月の終わりから3月の初めぐらいに、告知スタートしますので、これね非常に毎年人気のあるリトリートなんで、もう大体半日か1日で大体埋まっちゃうので、ね、ちょっと気をつけておいてください、ね、はい。で、それでねそのやり取りで柳田さんからいや今年はちょっと残念ながら参加できそうもないっていうようなメールをいただいたんで、今ちょっとメールをやり取りしていて、で、一方案のね近況もお知らせして、いよいよ工事始まりそうだってことと、それから宗教法人のね申請を今やり始めてるっていうねいうことをを伝えて、でそれで、その申請のためにね一方案、そもそも一方案って何なのどういう場所なの、それからワンダルマ仏教って言うけれどもワンダルマ仏教って言って一体何を指すのっていうね、いうことを まずは一方のねサイトに載せて、でそれをまあ申請書類にまあそのまま使うっていうね、ようなことを目指しているので、今一方のサイトにこうやって載せてますよね、どうぞ読んでくださいってね伝えたんですよね。そしたらねすぐにもうその日のうちにお返事がいただいて、まあ私のまあいわゆる謎の X のとこですね、謎の X のところに、まあ私の中柳井さんはねもう何回も特に新宿の朝からなんでね何かで、対談を重ねてますから、お互いの手の内はまあ全部分かってるんですけども、その部分についてね また非常に新鮮なお返事をいただいたんですよ。エンスとエッセ、っていう、ね、言葉を使われて、でそれで非常に何て言うかな、こんなに理解していただけるのかってねいう、私としてはまたまあいつもそうなんだけども、非常に感動を新たにさせていただいてっていうねいうことで、ね、まあ、この部分はねちょっとメールなんだけど、まあこの部分はまあまあいいでしょうって形で後でご紹介しますけれども、でそれでまたまたちょっとこちらの理解も深まってね、でこの問題の部分ですね、謎の X の部分ね、はこれはまさにね申請を手伝ってというかお願いしてある弁護士さんがこの部分が分かんないってね本当ピンポイントで、ね、伝えてきた部分なんですよ。だから2人とも、1人が弁護士さん、1人がイエズス会の神父さんという、まあ、ちょっと非常に対照的なお二人ですけども、まあ、もう基本的なインテリジェンスのある方2人ですけども、その2人が、私が別にここ見てくださいなんて言ったわけじゃないんだけども、ピンポイントでね、この部分をメールの中で、それぞれのメールの中で引用されて、で一方は弁護士さんの方はここは分かんないって言われて、でイエズス会の神父さんはここは非常に私がいつも言ってるエンスとエッセで理解できましたってねいうね言ってくださって、だからなんていうかな、弁護士さんがあれだってわけじゃなくてね、まあこれは弁護士さんの反応が世間の反応です、当たり前だけどね、だけどもイエズス会の神父さんが見事に理解してくださったっていうね、だからまあ2人とも同じ場所を引用して全く正反対の反応をされたんですよ、ね、なので、私としては、まあ、柳さんを今更説得する必要も何もなくてそれはもうちょっと今まで朝からかなんかでずっとやってきたんでね、まあ、別に説得したわけじゃないんですけども、非常に深い意見交換をねずっと 4,5 回やったですかね、朝からの本当にたっぷりと時間取ってね、お互いに柳谷さんがプロジェクターを使ってね話をされて、で私が話をして、でその後、ダイアログってね、そういう形でやってきて、まあ、4,5 回 4,4 回はやったと思いますけどね、でそれプラスあと上石寺の木造の家でもそこでもまあ2泊3日一緒に過ごしますから、当然その間にいろいろ話をできたわけですね。なんでまあそれプラスね、みんなこのエピソードを知ってると思いますけれども、例の仏教 3.0 の提談ですね、一生さんと永井先生とね3人で、やって3人でやってて、何回もやったからいつかはもう忘れちゃったんだけど、柳田さんが、生徒のね、聴講生の 席に座ってらして、で、ある時になんかいきなり「すいません、あのイエズス会の柳田ですけど、ちょっとこれはあのちょっと話あのちょっと言わせてください」って言って、あの話をちょっとされたことがあるんですよ。あのそれはね、本の中にあのバージョン2の方に、載ってますよ。柳田っていう名前がついて、ちゃんとあの、録音して、そのまま文字起こしをして、でそれで、柳田さんにも見せてあの構成したりしてますから、ね、あの一体どこであの興味を持たれたのかが大体わかるかなと思います。ね、そんなんでね、非常に深く私らが直にあの実質的にやってることに対して本当実質的に非常に深い興味を持たれて、話されて話し合ってきたんですよ、ね、だから私と、ね、柳田さんとの間には完全に、ここに関しては意見が一致している、ね、だけどやっぱりイエズス会っていう、まあ、一方にとっては外の、まあ、仏教ではない、それこそ仏教ですらないわけね、キリスト教ってね。だからそういう外からの、視点で完全に理解していただけたっていうのが非常に大きくて、なんでね、今問題は、この弁護士さんですね、弁護士さんの向こうには、世の中っていうものが広がっていて、まあ、一番すぐに問題のあるのはそれこそ宗教法人の申請の窓口の係の方ですね、その人に、理解してもらえないと困るわけで、だからまずは、それはちょっとそれが本番なんだけど、その本番の前にまずは味方であるね、味方である弁護士さんがに、理解してもらわないと困るんで、まあ、何とかして弁護士さんに理解してもらえるように、書き足しました。一方案とはどういう場所なのかっていうね、ホームページをご覧ください。また URL 貼っとくから、まあ普通の一方案のサイトですけども、いつもの場所ですけども、そこに行ってもらえば書き足した部分もすぐ分かるかなと思います。まあ、途中まではね、一方案の歴史とかこういう理由があってミャンマー行きましたっていうところまでですから、でそこで、私のミャンマー時代のねパオで撮った写真が載ってて、でその後にいよいよパオでどういう修行をしたのかっていうことをね、書いていますね。そこの部分をね書き足していますから、そこをねちょっともう一回もう一回読まれたと思うけども、もう一回ちょっともう前のとこはいいですから、その私のミャンマー時代の写真の後ですね、をちょっともう一回ちょっと読み直していただきたいなと思います。まあ今日の法話の中でも触れますけどもね、そういうことなんですよ、ね、だから全く同じ箇所を、一番いい理解者によって理解されていたってことと、それからまあ一方味方になる人なんだけど、まだちょっと、理解されていない、ね、その弁護士さんを何とかして、理解してもらうためにね、理解していただくためにちょっともうちょっとね踏み込んでいろいろ説明しました、ね、なんでまあここをまあ、この話は、ね、弁護士は聞かないと思いますけども、なんとか、これをね、だから、まあ、ある弁護士さんという一人の人間じゃなくて一人の人間の向こうに、膨大な人たちがいるわけですよね。でその膨大な人たちに本当に理解してもらうために今論理を尽くしているので、でそこをねちょっと理解していただけたらなと思いますけども、まあ、今日はね特に、そこについてねちょっとお話ししていきたいなと思います、ね、謎の X そのものについてね そのここまで話すってことはあんまり私してこなかったと思うんですけども、はい、ここで謎の X が見つかり、発見しました。で、まあ、それで話を進めちゃってるので、で謎の X は一体何なんですかって真正面からね、質問されて、それに答えなきゃいけない、それこそまさに宗教法人一法案が成立するかどうかのもうギリギリのところなんでねここはちょっと本腰入れて説明したいと思いますので、どうしてもね謎の X っていうのが分かんなかったっていう人は、今日の方はをねずっと聞いてもらったら、あ、最後に、あ、そういうことだったのねってね、理解してもらえることをね、目指して今から1時間ちょっとねお話ししていきたいなと思いますね。いいですかね。はい。で、で先週ですね、学童養人衆の、少子についてね、お話ししました、ね、でこのまあ今日はもうこのテキストには触れないんですけれども、あの文章は、まあ、学童養人衆の4番か5番ぐらいですよね。で学童養人衆というのが、まさに、道元禅師が中国から帰られて、さあこれから日本に 本間門の仏法を広めていくぞっていうね、でそのためにもういろんな準備をするわけですよ。まあ、実際に道場が始まる前にちょっとまず、この仏法とは何なのかちょっとこれ読んどいてってね読んどいてってねいうようなニュアンスですね。もうまあ、だから実際に道場の建物を建てるのももちろん進んでいて、宇治の高勝寺、まずは宇治の高勝寺ですね。でその後何年か後に越前のね福井の英治なんですけれども、でその前に、まずは、文章を書いて座禅とは一体何なの、学童すると一体どういうことなの、何に気をつけなきゃいけないのっていうことをそういう文章をねたくさん書かれたんですよ、ね、でその文脈でいいですか、日本には仏教が伝わってきて道元禅師の時までにすでに600年ぐらい経ってるわけなんですよ。聖徳太子の頃から数えるとね、それは決して短い時間じゃないですよね。それなりのあった。でそして今は自分は私は、中国で、本当に世界の仏教の最前線を目にしてきた、ね、そして素晴らしい先生たちがたくさんいらして、でその中でも一人本当の少子って呼ばれる少子と心から思える先生にお会いできた、伝道入場大和尚ですね。でその先生からこういうことを教わって自分は本当に、ダルマが分かったんだっていうねいうことですね。でそういう状況で道元禅師自身ももちろん中国行かれる前は日本でたっぷりと、修行、ね、されてたわけです。修行勉強をしてたわけですよ。だから日本の事情もよく分かっている、そして中国の様子もよく分かって、まあ、3、4年ぐらいいましたからね。で完全に中国人の丁々発信の、ね、やり取りをしてましたから、この間いつかね中国に疲れてまだ上陸許可を下りないから、まだ船の中にいて、でその時に日本から、まあ、多分干し椎茸でしょうねを、まあ、輸出のために、ね、船内に積んであった、ね、でそれを買いに来た天蔵おっさんと、やり取りをしたとかね、まあ、だから本当に生き生きとね中国で、そういう中に入って勉強されてきた わけなんですよ、ね、でそこから見るとその日本の状況が本当に頼りなく見えちゃう、まあ、だから とにかくそのここの代が、まずはとにかく少子が大事なんだよ、少子正しい師匠ですね、それが見つからなかったとなったら、まあ、修行しない方がマシなんだよっていうねいうことを言われる。これをもう抽象的に言ってるんじゃなくて非常に具体的な状況の中で言ってるわけね。で具体的な状況ってどういうことなのかっていうと、残念ながら日本には、少子って言われる人が 今のところいなかった。今もそうだし、で昔もそうだ、ね、昔もそうだ、なんでそんな昔なんてもうみんな何百年前のことなんて、どういう人がいたか分かんないじゃないですかってね言われるけども、いやいやそんなことないよ、昔の人が残したいろんな、ね、残したり編集したりした書物はね山ほどもうあるわけですよ、13世紀の時点でね。でそれを見てもちょっと その後未だ熟せずね、全然言葉が全然足りない、熟していない、本当の悟り、本当の真理を伝えていない、ね、だから、その昔の人が悟ってるかどうかそれは合ってないか分かんないかもしれないけれども、でもその人が残した言葉を見れば大体分かる。でその言葉はやっぱり熟していない、ね、でダメなんだっていうねことね。で特にこれも皆さんゾッとしたと思うけども、作法っていうね毒を消す、だから薬、まあ、これは普通の薬のことなんだけども、病気を、ね、治す薬だけども、その薬には必ず毒っていう面がある、まあ、今で言ったら副作用ですよ ね。だからとにかく薬を与えればいいっていう話ではなくて、薬を与えてその人の症状を何とか治そうとするんだけども、薬には同時に毒副作用の面もあるから、それを消していく、ことも同時にやらなきゃいけない、ね、でその2つがうまく絡んで、病人を薬が治していくことができる、ね、なんだ。で仏教もまさに同じで、仏教の修行、ね、瞑想とか、ね、そういうものには必ず、まあ、毒になるっていうのかな、つまずくところがある、ね、だからそれを丁寧に、教えることができるかどうか、ね、それをしないとこれが薬として作用しないで毒になってしまうっていう、ことですね。でその結果として、生徒の方が全然、毒に当たって全然修行が進まなかったりね、そういうことがずっとあって、だからまあ日本の仏教っていうのは全然あんまり調子よくなかったわけなんですよ。でそれはその生徒がみんな怠けてたのかとかね、いう生徒のレベルが低いのかとかね、いやそうじゃないんだよ、そもそもちゃんとこの仏法っていう薬を、処方する、で、まあ、特に、その副作用ですね、毒を消すいう、そういう薬の使い方をできる人が今までいなかった、だからみんな毒に当たっちゃったんだよっていうね、いう、だからそれは患者の方のとかでもない、生徒の方のとかでもなくて、それは医者の方なんだ 先生の方のトガなんだっていうね、いうことですね。で、その結果として、まあ、本当に、すごいこといろいろ書いてありましたよね。一番肝心要のことを伝えないで、どうでもいいことを、みんなにやらせる。ね、元を捨てて末を追わしむるとかね。ね、で、じゃあなんでそんななっちゃうのって言ったら、これもすごかったですよね。次元未だ立せざる以前、ひとえに古賀の心をもっぱらにし、みたりに、他人をして邪道、邪教に落ちることを招かしむっていうね。だから先生自身が、本当の、理解に達していなくて、でその古賀の心ね、エゴとしての私ですね、まあもう、まあ、まさにエゴそのもののままで、でその結果としてその生徒の方ですね、お弟子の方を、邪教ですよ、邪教ですよ、ね、迷いの境地ですに落としてしまっているんだ、ね、だからこの先生の方が自分の間違いに気づかないで、どうやって弟子の方は真理をね、悟るんだっていうね、こと、なんで無理だろうってね、いう話なんですよ。だからまあこれは13世紀の前半の話なんだけども、全然あ13世紀にそんなことあったのねっていういうふうには全然私はなんて笑うこともないんだけど、笑えないどころ、本当に心がゾッとするわけね。なぜかというと今も同じじゃないのってねなっちゃってね、だから本当に、なんていうかな、正法ね、正しいダルマを、明らかにして、そしてその先生から、正しい先生からちゃんと認可を受けたね、もう君はもう真理分かってるから、はい、みんなに教えなさいっていうね、いうこと、そういうこともしないでいきなり教えちゃう。だからみんな英語学校へ行って、まあ、最後に試験してね、ああどのくらい、ね、英語がマスターしたかやって、おお、よくマスターしたね、じゃあ次はね、あなたがね、まだ英語知らない人たちに英語を教えていってくださいって言って、ね、英語の先生の資格を与える、ね、でそれでそこからまあ正しい英語が広がっていくはずじゃないですか、ね、ところが、その正しい英語を自分自身がマスターしないままに英語を教えちゃうので、そういう先生を教わった生徒は一向に英語が上達しないっていうね。そしたらそれは生徒のせいか、生徒のせいであるわけないじゃないですか、そんなものはね。 100% 先生がいけないわけですよ、本当に。だからなんていうかな、これ本当に全然笑えないんですよ、私としてはね。で、そのね、先生の どういう人なのかって言ったら、文字を先とせず、芸を先とせず、格言の力量あり、仮説の刺激ありて、学芸に関わらず、常識に滞らず、行下層をする、これすなわち少子なり、ね、だから単に知識とか、ね、頭の理解 ではなくて、まあ、それを超えた、だから、まあ、私らの言葉で言えば箱の外ですね、箱の外を知っている、ね、箱の外を知っているから、その箱の中の小さな自分の意見にとどまることはなくて、それで自分のちっちゃなティンキングとかエモーションとかに、ね、邪魔されることもなくて、でそういうわけだから当然行動と理解とが一致している、ね、そういう、正しい師匠、ね、これそんなに難しい話ではないと思うんだけれども、ね、だけどこのレベルの正しい師匠すら、13世紀の日本にはいなかったわけなんですよ。まあいたらこういうのってね、まあ、常識まあ、今みたいにもちろん電話とかインターネットがない時代だとしても、人と人とのなんか噂の広まり具合っていうのは大体昔だってちゃんとあるから、だから誰かがどっかできちんとしたことを教えれば、だんだんと、ね、その評判というのは広がっていくはずなんですよ。だけどもそれが広がっていなかったってことは、やっぱり少子っていうのがいなかったでしょうね、うん、まあでも幸いなことに道元禅師がこうやって教えるわけだから、13世紀の日本というのは本当に恵まれていたんじゃないかなと思いますね。はい、まあこれがね、先週やった、ことですね。ね、はい、あ、そっか。それで先週は、交通事故っていうね、ことを言って、だから少子っていうのは正しい、ダルマを知っている人だけども、生徒の方は当然知らない、知らないなりに自分が仏教とはこういうもんなんだって思い込んじゃってるものがみんなも持っているわけなんですよ。持っているわけね。でそれでその自分が思い込んだものに従っていろいろ計画を練っちゃうわけね、将来の計画とかをね。でそうした時に、少子に出会う。でそうすると自分が立ててた計画っていうのはこの今までの古い間違った理解に基づいているから、少子に出会っちゃうとこの計画が狂ってきちゃうわけね。狂ってきちゃうんですよ。こういうことをこうしようとね、しようと思ってたけど、この計画の根っこが全部今まで間違った考えにあるからそして少子に出会っちゃうと、なんていうかな、この計画通りに進める意味がもうなくなっちゃうわけ ね。でそうするとそれは今までの計画にとっては不利になる、ね、でましてやその、今までの、自分の小さなね古い理解に基づいてなんかあるポジションとかを、得ていたとしたら、そのポジションそのものがぐらついちゃうわけなんですよ、ね、だからそうするとポジションを優先するのか、それとも今この少子の人から ビンビン来ている心理を優先するのかっていうね、どちらかになるわけね。そこで非常にきつい選択に迫られるっていうねことを、先週お話ししました、ね、でだから私もまあ内山老子に出会ったのはね、これは本当非常に私にとっては非常に救いだったわけ、なぜかって言ったらば、もうそれまではまあ私も結構仏教には縁があったんだけども、でもやっぱり普通に、中学高校大学ってまあ普通の道を歩いていて、でまあ途中にあれはまあ道場に、ね、数ヶ月いたとしても、それはもうまた、別にそれを職業じゃないですからね。なんだけど、で時々ちょっと仏教の勉強とかもしてたんだけども、それはあくまでも、学生っていう身分の上で、仏教の勉強をするっていうことだったわけね。でところが、内山老子っていう人、法華門の仏教者に出会った時に、どうも、この仏教を、自分のなんていうか職業ってわけじゃないんだけども、道とすることができる。つまり学生として仏教を勉強するんではなくて、学生っていうものを卒業して、やめるにはもう卒業だったからね、卒業して、それでこの仏教の道に入る、その具体的な道っていうのがどうも内山老子の門下にね入ることで開かれるっていうねことですね。だからお坊さんになるなんてことはどう考えたって、東京の普通の大学生にとってはあまりにも突拍子もなくて、ね、学生として何かの仏教の講座に出ますとかね、そんなだったらいくらでもできるけれども、そうじゃなくて、ただ仏教講座じゃなくて本当に そこに入っちゃうというのはなかなか考えられなくて、だけども、内山老子とかね、で、まあ、内山老子 の京都でのね話の時に、あんたたちの先輩たちですね、それこそ小白さんとかが聴講生の席に座っていて、でそうするとそこにはリアリティがあるじゃないですか。先生がいて生徒がいて、でこの人たちはもう単に何て言うかな、他の職業があって仏教を勉強してるんじゃなくて、それそのものが、まあ、職業というか道になっちゃってる人たちがいるんだってことね。ってことは自分もそこへ、入れたら入ることも可能なんだってことはね、すぐに分かって、ね、だからそういう意味で、内山老子と出会ったっていうことは、お坊さんになる非常にリアルな、機会をが本当にそれ可能なんだってことを、伝えてくれたんで、なんていうかな、もう 100% 私にとっては喜びだったんですよ。だけどティクナタンシーはちょっと違っててこれも先週話したからもう繰り返さないけども、やっぱりマインドフルネスっていうちょっと謎がものですね、謎のものがあって、でその謎のものがを、無視した方が曹洞宗のお坊さんとしての、身分は保証される、 あくまでね。だけどもこのマインドフルネスっていうものを無視してしまうと、なんかちょっと目覚めが良くないね。だけどももしそれを受け入れてしまったら、非常にちょっと曹洞宗としての一つの整合性というのがぐらついてきちゃうのでね、でどうしたらいいのかっていうことだったわけですよ。でそれでちょっと私はまあ近づいていなかったんだけども、でもティク・ナット・ハン氏っていう人に会った途端に、いやもう有無を言わさずにそこに真理があったから、 ね、いやこの真理を無視するわけにいかないでしょうっていうね、これを無視したら、まあ、要するに一貫男子にあったことも、まあ、なかったことにしたら、そしたら私は、まあ、あの今まで通りの総都市のお坊さんでいられたんだけども、で実は奥の、ね、総都市のお坊さんがそうしたんですよ。まあ、実を言うとね、まあ、何回もこれ話してるけども、衣装さんがね、お付きの通訳だったんで、結構私の友人たち外地の人たちが一回ちょっとティクナ大使とそういうための特別な、ね、日にちが設けられて会ったわけですよ。だけど彼らにとってはその一日が ほぼ何の意味も持たなかったわけ。ティクナ・タンシが Be mindful って言った場合に、この mindfulness っていうのが今までの総統師のシカンタだとは直接つながらないんですよ。つながらないわけね。だから無視しちゃった方が今までのシカンタを守れるわけね。だからほとんどの人はそのまま、ああベトナムのお坊さんね、なんかマインドフルネス言ってるね、ああっていう、なんか、まあ、単にまあ一つの経験としてその場に来ましたっていうぐらい でそれを絶対に自分の士官達の中にと入れるとかつなげるとか噛み合わせるとかっていうことは一切しなかったわけね。しないんですよ実際に。だけど私はどう考えたってここに真理があるし、でこの真理は残念ながらちょっと士官達とはちょっとぶつかっちゃうし、これどうしたらいいのっていうね、いうのがなくあって、でもまあ幸い私は外州からも結構自由になっていたから、だったらばこの今ビンビン来ているこの真理ね、で今まで自分がやってきたさあの士官達とちょっとぶつかるけれども、まあとにかくこれをやってみようっていうね、いう話になって、でまあそちらへ行ったっていうね、これはまあちょっと先週話したから、まあ、もう今日はいいですけども、ね、なんですよ、ね、でだから道元禅師のね話は彰子がいなかったために、生徒たちがみんな迷ってるよね、っていう話だったわけね。だけども私の場合は、彰子には次から次へとお会いすることができて、最初の彰子であるジェムロシとは、非常に幸せな出会いであって、でそのまま入っちゃったからね。だけどうち、次のねティクナタハンシっていうのはちょっと、まあ、幸せな幸せなんだけども、ちょっと今までのあれがぐらついてしまうような出会い方なんで、だったわけ。だから交通事故って言ったわけ。でもうましてやパウセードとなったらもうこれは交通事故もいいところで私はもう総都市としてのあれを失うことに なったからっていうか、もう、まあ、それを全て覚悟の上で言ったわけね。だから、だけどもここに圧倒的に真理があって、でこの真理の中に入っていくってことは今までこさえ上げたものをちょっと捨てなきゃいけないことになるのは分かってるけども、まあ、これも仕方がないってね、言って入っていった、ね、いうことなんですよ。ですかね。でそのなぜ入っていったかはもう先週お話ししました、ね、大乗仏教っていうものが基本的に持っている一つの、まあ、弱点ではないんだけども、最初から大前提とされているもの、ね、でこの大前提とされているものそのものを、自分自身が確かめる術がなくて、まあ、総都宗っていう教団に入ったら、道元円通っていうものを受け入れなきゃいけない。でこれは逆に言えば私は総都市の人間なんだから堂本円通、つまり我々は最初から、 完全だよね、最初から心は汚れはから解放されてるよねっていうことを、もう そこに投げちゃえばいいわけですよ、ね、いや私自身は知らないよ、知らないよ、私が本当にそうだかってね。だから曹洞宗って人が、曹洞宗って教団がそうなってんだから、私は曹洞宗の教団に属すから、まあ、そういうことですってね言ってればいいわけですよ。それでどっからも文句来ないんですよ。どっからも文句来ない。なんだけど文句来るのね。どっから？自分の中から。ね、まあ私と石田さんはまずはアメリカの学生から文句が来たんだけど、文句が来たんだけども、まあそれもまあアメリカの学生って他人じゃないですか。ね。だからまあ適当に言いくるめちゃうわけね。だけど自分の中から来るものはこれはもう無理なんですよ、ね、無理なわけ、言いくるめられないんですよ。言いくるめようとしたら言いくるめようとしてるのが見えちゃうから、ね、でそこで逃げることも全然可能なわけね。だって曹洞宗という教団が存じてるんだからって、で誰も文句言わないわけですよ、ね、誰も言われないわけね。ああ曹洞宗のね、あ立派なお嬢さんねっていうんでどっからも非難されないわけなんですよ。どっからもエクセプトミーですね、自分自身からは文句くるんだけども、だから要するにこれが全然自分では納得いってないってことが分かってるからね。でそしてそれとこの私は交通事故に2回あっちゃってティクナタンシとパウセードとね、でこのどうしてもこの人たちが提示している何かが、この自分の内側からの問いかけとつながるんだってことはまあどのくらいあの頃分かってたか分かんないんだけども、まあ私としては多分ね、まあ今日今から きれいにつながったって話をするけれども、そんなには分かってるはずないじゃないですか。ただ私に分かっていたのはティク・ナタン・シーが真理を知ってるってこととパウセイドが真理を知ってるってこととでその真理を私は知らないってことと、ね、だからこの私が知らないこのお二人がお二人の先生 が持っている真理、それを知らないわけにはいかないよね。だって私は今不完全なんだから、だって私はこの大前提とされているものを自分では理解していないんだから、それを全部曹洞宗に投げかけちゃえば、それで曹洞宗何々寺の住職としては OK かもしれないけども、でも一人の人間としては OK じゃないわけですよ、ね、で私は何も曹洞宗何々寺の住職になるのが目的ではなかったから、一人の人間として真理を知りたいっていうのが私の授業の時からの願いだったから、でそのためにずっとやってきたのに、この肝心要の真理を知りたいっていうことを諦めるとかあるいはごまかすとかね、ことはやっぱりこれ自殺行為なんですよ、私にとってはね。だったらばこの真理を知る方に思い切っていくしかないよね。でまあそれによっていろんなことを失うかもしれないけれどもっていうね、いうので、まあ私はそういうことをあんまり考えない人間なんでそれよりか真理を知ることができるっていう見込みが立つことで非常に嬉しかったっていうのをね覚えていますよ。ミャンマーに行くのもね本当にワクワクしてね行って 全く あの私アジアっていうのは全く初めてだったし、それまではそれまで知ってた大学っていうのはみんなあのアメリカとヨーロッパしか知らなくて、まあ、先進国だったから、先進国じゃないね、とこ、まあ、どう、まあ、ちょっと健康もどうなのか分かんないしね、だけど、まあ、とにかく行っちゃえってね感じで、あの行ってね、だってことですね。はい、でその果てに、まあ、謎の X までたどり着いた。でその謎の X が、この、ね、大前提、ね、この曹洞宗に入ったら、人間はもともと完璧なんだよ、心には汚れがないんだよ、だから、心を掃除するとかそういう話ことをする必要ないんだよっていうね、いうことですね。でそれの大前提が、この謎の X のところでもう本当に分かったということですね。だから、これも先週言いましたけども、なんていうかな、日本人としてこういうのを吹っ飛ばしていきなり今流行りだから、ビパッサナをする、マインドフルネスをするっていうのはちょっとまずいんですよ。それなぜまずいかっていうと、日本の伝統が伝えてきた座禅っていうのは、心を掃除するとか心を選択するっていうことを否定してるんですよ。否定してるわけ、完全に。だから我々の日本文化の中にあるのは、心を掃除するとか心を選択することではないんですよ。このことをね、知らないで能天気に、ああはい、あのビパッサナで心を掃除しましょうとかね、あの心をきれいにしましょうっていうのはちょっとなんていうかな、まあ、それはいいんだけども、なんていうかな、実はこれとんでもないタブーを破っているっていうことを知っとかないと後でとんでもないことになるわけなんですよ。でなんていうかな、多分それを進めてるお坊さんたちは何かも承知の上でやってるかもしれない、ね、例えば浄土真宗系の、非常にガチな原理主義的なあの教団がね、いくつか、まあそんなこと言ってあれだけどもあって、でその中ではあのそれこそ、座禅すら認めていないし、でましてや心を掃除するなんてことはもう絶対にやっちゃいけないことのはずなんですよ、あの宗門的に言うとね。でその人がヴィパッサナやとかマインドフルネスの先生になって心を皆さん掃除しましょうっていうのは、その人自身としては何もかも承知の上でやってるのは、それは分かるわけよ、当然その人バカじゃないんだから。これはもう完全に宗門のタブを破りまくってるってことは承知の上でやってるわけね。だけどそれを何も知らない人が、ああマインドフルネスね、ヴィパッサナね、あ心を掃除することなのねってやるのは、その心を掃除するっていうのが日本仏教の中では全然ほぼタブーになってるっていうことを知らないままにやるのは非常にまずいわけなんですよ。ね、だから私は心を掃除するのは意味ないとかなんかそんなこと言ってるんじゃないんですよ。でもそれは士官座とかお念仏とかっていう流れとは全く違う流れなんだってことはまず押さえてください、そこは、ね、でその上でなおかつそれをするっていう、それはありですよ、それはありですよ、何もかも承知の上でっていうか、私がそうしたからね、私はもう士官座のもう原理主義もいいところの出身で、そこに18人もいた人間だから、で そこでは心を掃除するとか、選択するってことはありえないんですよ。 ありえないわけで、それを承知の上で私はミャンマー行ったわけね。だけどそれを知らないままに、あのただマインドフルネスとかヴィパッサナが流行だからって言うんでやるのはちょっと危ないかなと思います、ね、っていうのはその先生たちそこを説明しないからね。いや実はね、自分は浄土真宗なんとか派の出身で、浄土真宗なんとかでは心を掃除するというのは絶対やっちゃいけないことなんだけども、私はあえてそれをやってますなんてこと言わないわけなんですよ彼らはね。でそうするとそのマインドフルネスとかヴィパッサナだけをその先生から教わった人たちは、仏教というのは心を掃除するものなのかと思っちゃうじゃないですか。でそれはテラバダの文脈では正しいです。でそうなんだけど日本仏教ではなくなっちゃうわけで、だから、日本の仏教徒が、それをするのは何もかも承知の上でやらなきゃいけないってこと。私それに反対してるんじゃないんですよ。で私自身やったんだからね。でだから、心を掃除するっていうことは完全に、アウトっていうか考えられないのがシカンタタであり南蛮陀仏なわけね。でそれと心を掃除するのは真正面からぶつかるわけ、原理的にもね。でそれをあえてやる、私がそうだったから。だからそれはあえての話なんですよ。何もかも承知の上での話なんですよね。繰り返すけども、でこの何もかも承知の上でやった時に何が見えてくるのかっていうのが、でだからこのあえてがなくなっちゃうともう大混乱ってことですね。ですもう一回繰り返しますよ。心を掃除する、選択するってことはチカンタタとか南蛮陀仏から言ったら完全に違うんですよ。反対なんですよ、ね、でもそれをあえてやることは意味があること。だけどそれはあくまでもあえて、何もかも承知の上でっていうのが絶対必要なわけね。それを知らないのは非常にまずいってことね。はい、じゃあこのあえてやった時に何が見えてくるか、ね、それについてちょっと今からねお話しします。ここからはね、一方案とどういう場所なのかのところに、今日さらに書き加えたんで、今日はね書き加えたところをね特にお話しします。これはね宗教法人のためにですねまずは弁護士さんに理解してもらわないと、お役人さんに理解してもらえないんで、はい、ちょっと1分間休みます。はい、そしたらね、弁護士さんと柳田神父とは両方とも取り上げた問題の箇所を読みますね。 だから、今言ったように心を掃除する、選択するっていうことは、日本の大乗仏教にはないってことね。その大前提があって、でその大前提がないから、当然テラワダでは心を掃除する、選択することが修行になるわけなんですよ、ね、でそのあたりが日本の、マインドフルネス、ヴィパッサナやってる人たちがきちんと頭の整理ができているかどうかっていうことをね、今問いかけているわけです。いいですか。でまあ私も大体分かっていたんだけども、実際にミャンマーへ行ってやると、まあ本当に大前提はないんですよ。大乗仏教の大前提ないわけね。でそれも大前提がないですなんてことは言ってくれないわけよ。でなぜかっていうと、彼らは日本の大乗仏教はどういう大前提なのか知るわけないじゃないですか。ね。だから大前提はないですってどこかに書いてあるわけじゃないんですよ。書いてあるわけじゃないんだけども、行けばないからないってわかるわけ。うん。で、なんていうかな、物事っていうのはそういう、まあ、情報収集でもないんだけども、やっぱりポイントがある。でこの間ちょっとこれ YouTube でちょっと見たんだけども、なんか経営が傾いたね、テーマパークとかなんかを、の再建を引き受けて一気に業績を上げるので有名なマーケターのね、森岡なんとかさんって多分皆さんどっかで見たことあると思いますけども、例えば USJ ですね、大阪のね、あれも、もう本当に経営傾いていて、そこに森岡さんが呼ばれて、でそれで、問題点は何かをねやって、お客が来ないからだってねなって、でお客を呼ぶために、まあ、あらゆることをやって、でそのために、いろんな情報を集めるんだけども、あの人はなんていうかな、本当にその現場に行くんですよね。現場に行って、実際に、現場の声を聞く、その中途半端な聞き方じゃないんですよ、ね。単になんかネットで調べたあの結果 をいろいろやるんじゃない、いやそんなものすごい限界があるから、ね。だから要するにその何かの中心になる部分、重心になる部分があるから、そこを抑えないと、本当の情報なんか入ってこないっていうね。それこそまさに あれはあの人はもうビジネスの世界だから、 USJ を立て直すっていうね、大きな目的のために必要な情報っていうのはネットで調べただけでは出るわけなくて、現場行って本当に感じなきゃいけないっていうことだけども、それは私らもそうだなってね。だからこの大乗仏教とテーラバーダの違いなんて、それはネットで調べればいくらでも出てくるけれども、それじゃダメなんですよ。やっぱり本当にむわっとした東南アジア独特のね、空気の中で、先生や、ね、仲間たちと一緒にやって、でこの人たちが本当に心の中で思っていることは一体何なの、心を掃除するっていうか、そういうことを本当に本気で思ってるのとかね。でその時に、我々はすでに悟っているんだとか、我々の心はすで、に、汚れから離れているんだなんて、そういう考え方本当にないのっていうことは、そこへ行って本当に一緒に暮らさなきゃ分かるわけないんですよ、ね。でその、大前提がないっていうことも本当にピンとこないわけ、ね。で、やったらピンときて、あ、本当にないんだなって分かったわけ。 本当にないんだなってね、だから そしたら全く大乗仏教とテラバって全く水と油になっちゃうわけなんですよ。だから大前提が違うんだからね。そしたらあとはじゃあどっちを選ぶのって言ったら、まあ人それぞれでしょうね。私あんな大乗仏のこのテラバーダみたいにこんな心をきれいにするなんていうのはあんまりちょっとちまちましててあんまり好きじゃないからね、言うんで士官たた何にもならない座禅をするっていう選ぶ人もいるだろうし、いや何もならない座禅あまりにも頼りないからもうちょっと丁寧にね心の選択をしていきたいっていう人もいるだろうし、でそうするとその2人はもう何の共通項もなくなっちゃうわけね。何もかも承知の上でこっち選んだんだから、でそうすると2つ全く違う仏教が出来上がっちゃって、その間には何にもつながりがなくなっちゃうわけね。でそうするとどうなるかというと、当然相手のことをやっぱり下に見るわけですよ。それは当然気持ちとしてそうなりますよね。やっぱどうせ俺の方が上だぜと思いたいじゃないですかね。で大乗にはね大乗の方が上だっていう理屈は山ほどあるわけ、ね、で寺場で寺場で寺場の方が上だっていう理屈は山ほどあるんですよ本当に、ね、でだから大乗の仏教の中にいるだけで寺場の仏教の中にいるだけだったらば何の問題もないんだけども、二つを知ってる人間にはちょっとそういうわけいかないわけね。ですか。でそれでまあ、私は何もかも承知の上で言ったから、この心を掃除するっていうね、心をきれいにするっていう方法を何もかもあえてやってたわけね、あえてやってたわけなんですよ。でそれで心をだんだん掃除していくと本当に心の掃除が完璧にいっちゃってね、ある場所に入っていくわけなんですよ。でそれが寺場的にはまあ大体ゴールの場所だったわけね。だからそんな簡単に行かなくて、私も3年ぐらいかかったけどね、3年経って私フルタイムですよ、フルタイムで、そんなああいうとこはもう何もお坊さんはやる義務がないわけね。日本のお寺っていうのはもう掃除しなきゃいけないし、料理作んなきゃいけないし、檀家さんの掃除しなきゃいけないね、なんやかもう忙しいんですよ、やたらに。だけどミャンマーなんか何もやる必要ないっていうか、やっちゃいけない。で特に我々は外国人だから、ミャンマーのねお坊さんたちはやっぱりお寺の仕事とかね、いろいろやってるんだけども、当然ね外国人だからもう一番めちゃくちゃ優遇されて、まあだから優遇されて、もう修行だけをしてればいいっていうね、なってたんですよ。だからものすごい贅沢な環境にいましたね。でしかもパオっていうのは非常にその頃一番最盛期でね、まあ、今はもうちょっとセアドちょっと高齢のためにあんま活動されてないと思うんですけども、まあ油が乗り切った時期だったんで非常に良かったんですけどね。でそれで、じゃあこの文章ですね、弁護士さんも柳田さんも二人ともまさに同じところで、ね、取り上げてたからもう笑ってはいけないんだけどもはい、鍵を握るのが普通の thinking mind が消滅滅地した、つまり心が生じて滅すること自体が終わった、いわば全身麻酔状態の空なる場所を、その外から静かに観察しているもう一つの意識があったのです。いわば謎の X とでも呼ぶしかないもの、その謎の X こそ我々は、ここからが大乗仏教の大前提ね、我々は最初から清浄であり完璧だという大乗仏教の 大前提そのものでした。この世界を箱に例えるなら、箱の中が全てと思っていたら箱の外があった、そこは清浄で完璧であった、もう話の前提が全て変わってくるのは分かりますねっていうね、まあここなんですよね、ここ、これはもう、この十何年間毎回、 毎回の話は、まあ、やっぱり全部ここを巡っての話なんですよ。だから、多分ね2007年から私このポッドキャスト始めてるんだけども、2007年2008年くらいの話を聞いてもこの話は出てくるはずです。なぜかというと最初から私はこれしか問題にしてなかったから。ただ今とはね比較ならないぐらい非常に素朴に話していますね。だから素朴に話してるからかえって生々しく話が出るかもしれないですね。まあ私もそんな自分が十何年前に何話したか全然覚えてないしあれだけども、まあ興味があったらちょっと聞いてみてくださいね。全部一般のホームページの法話を全部聞けるような状態になってますからね。で、じゃこれどういうことなの？つまり謎の X を知る前と知った後でどこがどう違うのっていうことでしょ？ね。で謎の X を知らない前は。テラバダの方は、この心をきれいにしなきゃいけないよ、ね、で大乗仏教の方はいや心っていうのは最初からきれいなんだよっていうね。そうするとちょっと大乗仏教の部が悪いですよね。部が悪いっていうの分かります？なぜかといえばテラバダはもう そのままストレートじゃないですかね。え心が汚れてる、まあそれをみんなわかるわけですよ。ね、欲望とか怒りとか嫉妬とかね、ね。で、大丈夫ね。だからその心の汚れがいろんな問題を起こしてるっていうのもわかるから。だったらその怒りがね、ほら怒りが止まらなくて苦しんでるでしょ。心配が止まらなくて苦しんでるでしょ。だったらそれをね、ほら欲望が止まらなくてね。苦しんでるでしょ。だったらその欲望を、ね、消していけばいいんじゃないの、怒りを消していけばいいんじゃないの、ね、いう、ことですね。でそれに対して、いやいやあなたの心は最初が綺麗なんだよっていうのはちょっと部が悪いわけです。だってそれちょっと現実と反するからね現実と反するからなんだけども、どっかでね、どっかでやっぱそれ本当じゃないのっていうのは多分日本という大乗仏教の国で生まれ育った人間にはあるはずなんですよ、ね、でだけどそれがどういうふうに本当なのかっていうのを知る由もなかったから困ったわけね。はい。で今この全くの全身麻酔状態を、見ている何かがある。これはもうこれはもうちょっとなぜこんな話になるかというと、これはもう制度からね言われるわけですよ。この消滅滅地に入った状態をを観察しようってね言われて、どうやって観察するんですかってな。だけど観察することが実際できて、でそうなるとそれは全身麻酔になっちゃったのとは違う主体があるよねって話になるじゃないですか、ね、で、だけどもこの謎の X がない、時の、話はまあ世界というのはこうなってるわけね、要するに世界っていうものは私とは関係なしに存在している。でその中に私ら生まれてくる、 まずは母親の体内に入って、10ヶ月ぐらいそこに滞在して、そこから出てくる、ね、出てくるってだってそれは単に母親の体内から外に出るんだから、そう大した話じゃないわけですよ。で、私はよく生年月日って言うけども、本当に問題のある生年月日っていうのはそこから10ヶ月前ですよね。10ヶ月前は本当に何もなかったわけですよ。だけどもその10ヶ月前に、私らは受精卵となったわけね。で、それで10ヶ月母親の体内でいて、でついにまあもう外へ出れる状態になって、ただあそこが出てきたっていう話ですから、別にその時生まれたわけじゃないですよね。生まれたのは10ヶ月前ですよね。ですか。で、まあとにかくそういうふうに、この世界に出てきて、で、まあどのぐらいね、若くて亡くなっちゃう人もいるし、ね、平均寿命の人もいるし、非常にね長く生きる人もね、うちの母なんか 97まで生きましたからね。まあ 100歳、あ、これはあの社会党の、総理大臣としてね、社会党の出身として初めて総理大臣になった村山さんですね、あの眉毛のね、あの人が100歳になりましたってね、なんかお祝いをもらったとかね言ってましたけど、まあお元気そうでね、大分の方で元気にやってるみたいですけどね。だからまあ100歳を超える人なんて、まあ、たくさんいるわけですよ、ね、でもまあせいぜい100歳ですね、100歳ちょっと、ね、で、いなくなる、ね、そしたら、我々がいなくなったとでも世界存在している、ね、そういうふうにしか私ら思えないわけね。だから世界というものがあって、そこに生まれ落ちて何年間か滞在して、それでいなくなってしまう、ね、それが我々にとっての世界じゃないですか、ね、で、じゃあ私って一体何なのってね、それはもう物理的な体であり、で物理的な体の脳みそにティンキングすることができて、それからエモーションがあって、ね、まあ、主にこの物理的な体とティンキングとエモーションですね。まあ元は分ければいくらでも分けられるけども、まあ仏教はそうするけども、今は関係ないから、で一応3つにしますよ、ね、でもしね、世界というのはそういうもので、人間っていうのがそういうものでだったとしたら、もう最初から私たちの人生ってのはもう詰んでるわけですよ。苦しいわけね、まあ、いろんな苦しみがあって、でまあとにかく生きていかなきゃいけないね。まあ母親とか父親っていうのは自分を守ってくれるけれどもね、だけども家族以外の人を守ってなんかくれなくて、ね、もう相手をなぎ倒して生きていかなきゃいけないわけね。それこそまさにガザとかね、ウクライナとかだったらば、本当に命を奪うに来る人たちがいるから、でその人たちとも文字通りの身で戦わなきゃいけなかったりして、ね、でそれからあと自分は、いろんな数値で言われちゃうわけですね。まあ、それの典型的な例が偏差値で、ね、偏差値50とか60とか70とか40とかね、あの学校は、ね、レベル低いよねとかね、まあ、それでやるわけですよ、ね、だけどもそれは、まあ、あくまでも入学試験のあれだけども、でもほぼ同じことを、学歴とか職歴とか運動能力とか体が美しいとか醜いとか、ね、あと収入とか家柄とかで、もうあらゆることで偏差値をつけていく、ね、それでそこでなんとか戦うんだけども、私はちょっといい大学出てるとかね、年収が高いとかやっても、いやそれ以上にいい人っていくらでもいるから、だから最初は調子に乗ってやるけれども、まあみんな全員が討ち死にするわけね。それでもうみんな劣等感の塊になるわけですよ、ねね、 まあ、特に今はそれがかなりひどいですよね。でこれはかなり現代社会にあれだけども、これは今から言うのはこれはもういつの時代でもそうで、ね、でもちろん生老病死、ね、若い時はあんまり感じないけども、まあ、人生後半戦になると老病死っていうのがもう本当にリアルになって、ね、でそしてそれには打ち勝てないわけですね。まあ人よりが健康で人よりが長生きすることは気をつけていればできるけれども、でも最後にはできないわけですよ、ね、だからこういう世界はこういうもんなんだ、で自分ってはこういうもんなんだって思っている限り、どこをどう考えたって苦しみは逃れられないんですよ。でだからこれでビル・ゲイツもっていうと、いやビル・ゲイツはいや苦しんでることが分かんないじゃ本人に聞かれば分かんないっていうねいうお坊さんはいるんだけども、ちょっと不思議な人なんだけども、まあいいやね、いやこれはビル・ゲイツでもイーロン・マスクでもね、どんな美人な人でもね、みんなそうなわけですよね。これはもうそういうふうに生まれ落ちちゃったから、人間の努力でどうにかならないんですよ。一時的にはなるかもしれないけれども、最終的には全員が負けちゃうわけね。となるとあまりにも辛いから、それで宗教というものは考えられて、でこれは2つの宗教があって、で1つは何か神様とか仏様とかね、なんかそういうものがいらっしゃる、どこに、まあ、世界のどっかに、ね、まあ、どこ空の上かなんか知らないけども、ね、でその人が私を救ってくれる、まあなんかいい話だけども、非常にこれには致命的な欠陥があって、いやその人本当にいるのってねいやもしかしていないんじゃないのって言われても一発で終わりなわけ ね、でいやそんなダメだから、そんなあるいるのがいないのか分かんないようなものを頼りにすればできないとかね言って、だったらじゃあもうじゃあこう自分を見ようよね、自分のほらこの自分のこの心がねいろいろあって、ね、苦しみを生んでるんだから、この怒りとか欲望とかねほら嫉妬とか、ねえあなたほら他人が幸せになるの喜ばないじゃないね、悔しがるじゃない、ほら、ね、一緒に喜べばいいのにね、ほらそういう嫉妬がね、あなた苦しめてるんだよとかね、ほらあなたは過去のことを散々思い出しては嫌な思いをするじゃないね、あるいは、ね、ほら未来の心配ばっかりするじゃないね、ほらそれが苦しみを生んでるんだから、まあ、そういうことを一切やめるね、これなんかさっき の神様と仏様を信じるよりかもうちょっとマシなように見えるんだけども、これもやっぱ致命的な結果があって、自分は煩悩から解放されたいんっていうのは、まあ、やっぱ欲望だからなんですよ、ね、それでちょっと行き詰まっちゃうわけ ね。だから宗教抜きにやってもどんなにうまいことをやっても行き詰まるし、でそこをなんとか宗教で、切り開こうとしても、まあ今2つの宗教のあり方をやったけども、どちらもダメなんですよ、ね、だからこの世界がこうなっていて自分っていうのはこうなっているっていう前提のもとで生きていったら、世俗の中で生きていっても、でそこがあまりにも苦しいからいわゆるの宗教の方に行ったとしてもどっちにしてもダメなんですよ、ね、謎の X がなかったらわかりますか、ね、 で謎の X がなかったとしたら、まあ、唯一ね、あるのか分かんないんだか、あるのか、ね、いらっしゃるのかいらっしゃるのか分かんないような、その神様とかね、あの菩薩とか、なんかそんなんではなくて、心をきれいにするっていうのは、なんか唯一まともそうに見えちゃうわけね。ね。ね、心が、だって自分が苦しんでるのは、この欲望のために苦しんでるんだ、嫉妬のために苦しんでるんだ、怒りのために苦しんでるんだ、心配のために苦しんでるんだ、恐怖のために心配、これがなくなれば、ね、苦しみがないじゃないってね。まあ、それはもっともそうだよね。だから、ゼロを目指せばいいんだ。ゼロを目指せばいいんだってね。どうぞゼロの地点を目指すぞってね。なって。これなんとなく最もそう。一番なんか有効じゃない、ね、ゼロを目指すってね。わけ。で、このゼロを目指すっていうのが、仏教のサマダとヴィパッサナなんだけども。ね、サマダで集中力をつけて、ヴィパッサナで、自分を作ってるナマとかルーパとかの絵を見ていって、過去世を見てね、でやっていって、でついにゼロに入っていくんですよ。ゼロに、やったね、ゼロだね。でこれで苦しみから解放されるはずだったわけ。ところが、制度が変なこと言うわけね。ゼロに入ったものを認識しなさいって。ね、これ変でしょ、完全に。だってゼロなのに。全身麻酔なのに、どうやって全身、皆さん全身麻酔のね、経験あると思うけども、全身麻酔いたら、はい、あ、1、2、3でなんかね、注射されて、意識一気に飛んで、でそれで手術終わってから看護師さんに肩をポンポンと叩かれて、はい大丈夫元気って言われてね、でその間は意識ゼロですよね。それが全身麻酔じゃないですか。で全身麻酔に、自分が今全身麻酔に入っていることを認識しろなんて、それは無茶な話でもいいところなわけね。だからそんなことは病院ではお医者さんも看護師さんも要求しないわけですよ、ね、なんだけども仏教の道場では要求されるわけ。まあ他知らないけどパウサイは要求するのよ。てか私には要求したの、要求されたので、それができちゃうわけね。となったら話が全然、そのさっき言ってた前提条件じゃなくなるでしょ。わかります？私っていうのがこの肉体であり、ティンキングであり、エモーションである、そういうのがスッとこの体、世界の中に入ってきて、長くて100年いてまあ大抵100年もいないんだけども、でいなくなって、はい、それで私っていう人間はもうゼロになって、ね、でそういうふうに思っているのは、箱の中にいるのが私のすべてっていうことですね。でところが今、私っていうのは箱の中に、いるのと同時に箱の外にもいる。でこの箱の外にいるのを謎の X って名付けたわけ。でこの謎の X がなかったらば、どう考えたって私らはもう苦しみの人生しかない、あとはもうごまかしの人生しかない、ね、そしてその中で唯一まともに、苦しみが逃れる方法っていうのが、ゼロにすることだったんだけども、でそれでやっててゼロになって、でついにいろんなものが解放されたねと思った途端に、このゼロになった状態を見ている何かがある、ね、そうなるとこの私らが前提条件にしていたものが全部崩れちゃうわけなんですよ。 いい意味でも悪い意味でもいいですか。そうすると何を発見するか。大乗仏教で何でしたっけ。最初から全てが完璧で汚れがなくてね、救われていて、これ謎の X その通りじゃない。謎の X は普通の意識じゃないんだから、もう汚れなんかあるわけないじゃん。完璧じゃないね。ってことは何のことはない。大乗仏教で謎の X の教えだったってことなんですよ。でところが謎の X を、実際に実体験する方法がなかったから、でそれが本当に曹洞宗という教団の大前提に なって誰も確かめられない大前提になっちゃったっていうだけですね。だけどもそれは曹洞宗の教団の中にいる人にとってはいいかもしれないけども、曹洞宗とは関係ない人にとってはそれ事実でも真理でもないわけですよね。だけどもこの謎の X はもう関係ない、教団関係ないですね。人類全員そうなんだからね。でそういうふうにして、謎の X が存在するってなったら、もう大乗仏教の前提が、そこで本当に分かるっていうことですね。だから謎の X を発見することで今までの 大前提だった世界というのはこういうもんなんだ、自分というのはこういうもんなんだっていうことが壊れる。なぜ世界っていうのは今まで思っていた世界とその世界の外に、自分がある、ね、ことですね。はい。でそれをティクナハシは何て言ってるの？ティクナハシは何て言ってるの？ねえ。
Each mindful step reveals the wondrous Dharmakaya。
ね。これはベッドから降りて最初に、床を歩くんだけども。このマインドフステップね、気づいている歩き、気づいている歩きっていうのは謎の X に、謎の X が主体となった歩き、まあこれはちょっとここら辺はねもう散々話してきたから、マインドフルネスっていうものの主体がこの謎の X だからね。だからマインドフルになった時に我々は主体が謎の X になるわけね、そしたら謎の X にとって、世界っていうのは私の外に展開するものではないですよ ね。そしたらこの世界と私っていうのはそんな単純な話ではなくなって、でこの 今は部屋の中が見えるんだけども、それが、全てがダルマカイアなんだ。なぜ私は、その箱の外の存在であると同時に箱の中の存在でもあるから、そういうふうに箱が、私が今見えている床も天井も、壁も全部がダルマカイアになっていく、そういう話なんですよ。はい、じゃあそろそろ柳田さんね、はい。 これは今述べたのを柳さんはこう解釈するわけ、ここでねエンスとエッセってなるんだけども、このエンスっていうのが、この私っていうのをこの私の外に客観的に存在している世界の中の私、一般的に言えば第四図ですね、第四図で、エッセっていうのは、この第五図、この世界の外に存在しているものですね。エンスのエゴの私はさまざまなこの世の利害損得に巻き込まれ、キリスト教的には罪で、この罪っていうのがハマルティア、それだ状態というのは的を外した状態ってね、言われますね、のにあり、そのために本来に戻るための改心や修行が必要ですが、いいですか、自分を見失っちゃって、自分っていうのは、さっき、述べたような世界と世界の中の自分というふうにして捉えていく。で、それはもう根本的に自分を見失っているし、世界を見失っているから的から外れている。でこの的から外れた状態を、ハマルティア、ね、だからギリシャの言語では罪っていうのはなんかその的を外したっていう意味みたいですね。だから今のままでまずいから、本来の姿を理解するために改心ねとか、修行が必要ですね、キリスト教でも。でそしてたどり着いた根源はエンスの次元を超えるエッセに開かれた、ね、箱の中から箱の外へ出ている、ね、箱の中にいる限りはもう踏んだり蹴ったりだったでしょ、さっき見たようにね、偏差値で、あれしたり生老病死に襲われたりね、踏んだり蹴ったりなわけだけど、箱の外にはもうそれがないから、エンスの次元を超えるエッセに開かれた命そのものと清さそのものの世界であり、ね、だからもう汚れはないから清らか、ね、仏教的には清浄であるね。で私は最初から一切の汚れなく生と死を超越しており、ね、そうですね、生と死っていうのはあくまでもこの世界の中にしかないから、箱の中にしかないから、箱の中で何人生まれて何人死にましたって勝手に言ってるだけだから、ね、箱の外の存在には関係ない。で、神の似姿として作られた自己の本来性をすでに生きている私であったとの発見です。ね、だから、まあ、ここはキリスト教的表現だけども、神の似姿、ね、だって私っていうのは箱の中と同時に箱の外に二重構造をしてるんだからね、もうそういうふうに最初がなってるわけですね。だから、自己の本来性をすでに生きている、今から何かやるんではないね、いうそういう私であった。でその時は汚れもなく生と死を超越している、ね、うん、だから柳田新婦にとってキリスト教の本質というのはまさにこの辺りにあるって考えている。で仏教はもうまさにっていうか、仏教は まさにこれがね、だと思ってる。だからそうなると、あれちょっと仏教とキリスト教って本来違うはずじゃなかったのってね、なるんだけども、ちょっと私が言ってることと柳田さんが自分で考えてることがあまりにも同じなんで、あれちょっと山下さんね、仏教のお坊さんで、私はイエズス会の神父だったはずなのに、あれなんか言ってること同じじゃないのってね改めて仏教とキリスト教という宗教の違いによる表現や用語の違いがありますが、指し示す真理の中身は同じだと感じましたってね。すごくない？うん、いや私もね、正直ね、この私のこの 謎の X を一番理解してもらってるなって感じるのは実は柳田さんなんですよ。イエズス会の神父さんで、あのお坊さんたちの中、お坊さんの中でここまでちゃんとあの言ってくださる人って今のところ いないのね。 今はね、まあ、将来わかんないけども、まあちょっとあまりにも違うけども、まあ、ケンツェリンポチはこの間ね箱の外って言われたんで、ある意味同じだけど、まあでも私のその文表現を見た上での話じゃないからね、ケンツェリンポチの場合はね。あのだけど柳田さんはまさに私のこの謎の X についての、実際の文章ですね、一本案のサイトの文章を読んで、それに対するリスポンスがこうですから、全く同じ、ね、まあ、あのケンツェリンポチはもう私とは関係なしところで、この間、ね、箱の外、箱の中、箱の外ということを言われて、そういう意味で全く同じだってことは確認できたんだけども、あの柳井さんはまさに私の文章を全部読まれた上で、仏教とキリスト教という宗教の違いによる表現や用語の違いがありますが、指し示す真理の中身は同じだと感じましたってね、まあ、柳井さんはそう感じたし感じられたんだけども、私もこの文章をさっき、まあ、読んだ文章を読むと、これ私と、同じ同じってね、でここまで同じ理解してくださって同じだっていう同じことをね、あのちょっと違う表現で表現される人は今といないんですよ、柳さん以外に仏教の中にもいないんですよ、うん、だからこれどういうことなの、いや私仏教のお坊さんだと思ってたんだけど、もしかしてキリスト教とかいやいやそんなことないよ、仏教仏教徒です、仏教徒であるとにね、だからあの、まあ、そういうことをやってワンダルマ仏教、ね、でそうするともう菩提樹の、木の下に座ってらっしゃるお釈迦様に、書いていくのがワンダルマ仏教なんだよってね、いうことを、まあ、書いていたんだけども、どうもねそのお釈迦様の隣にイエス様が座っているあれイエス様ってイスラエルの人じゃなかったなんでインドにいるんですかってね、あでもイエス様インドにいらしたことあるんだかな、うん、だからどうも菩提樹、インドのブッダ街の菩提樹の下にブッダがいらして、でそこにどういうわけかイスラエル出身のイエス様も座ってるっていうね、なんかそんなイメージが湧いてきて、はい、まあ、まあイエス様ちょっと、ま、ちょっと置きましょう、まだ分かんないからはい、さあこれをちょっとあの我が弁護士さんに読んでもらうから、まあでもまあちょっと無理かな、まあいいや、はい、まあはい、ね、で今日はね、あの、だから柳田さんのね、あの神職人の時の修道院が、無現在聖母修道院ってですね、現在がない、それが、まあ、今言われた最初から一切汚れなくってことですね。だから現在っていうのが今そういったようにハマルティア、それた状態ですね。最初からトンチンカンな理解をしてるから、それを現在と呼んでたんだけども、実はそういうものはないんだっていうね、いうことで、だから謎の X を無現在っていう表現もできるだろうし、まあ、あの仏教的には仏性ですね、っていうことですね。だから謎の X の、あの名前は、仏性と、ね、無現在とも名付けられるっていうね、それが今日のテーマでした。はい、じゃあ終わりましょう。
願わくは我と一切主情と共に根性よりないし症状を尽くして 聞くことあらん、聞くことあらんとき消防疑弱世事不信なるべからず、まさに消防に合わんとき捨てて仏法十字線、ついに大地の右上とともに浄土することを縁。衆生無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願上、修行無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏の無上誓願上、衆生無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏の無上誓願。